ゆかすたポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは私大石ゆかとクリエイティブアシスタントのさひろさんとななさんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおしゃべりします。今週のエピソードはゆかとさひろが今週気になったテックニュースについていろいろとおしゃべりします。ゆかです。今週あったいいことはですね、私の幼馴染がニューヨークに遊びに来ていて、
うんうん、
幼馴染といってもですね、ケンタッキー州で一緒に育った友達で日本人なんですけど、まあ私と本当に似てるというか帰国子女みたいな感じで、一緒にケンタッキー州で幼少期を過ごして、うんうん、今はベイエリアに住んでるんですけど、
うんうん、
ニューヨークに久しぶりに遊びに来てくれて、今回はニューヨークで会ったけど、実はね、メタコネクトで行った時にも、うん、実は、マウンテンビューというか、パラアルトで会えたので、そこでも会って、その前に会ったのは東京でもあったので、毎回違う都市で会えるという、ちょっと、かっこいい感じになっています。で、友達が遊びに来て、まあ、彼女はも前にニューヨーク住んでたことあるんで、なんかニューヨーク自体をどやるわけではないんですけど、なんか、お決まりの K タウンに連れて行って、で、なんかちょっと焼肉みたいな、もつ鍋とも つ焼きを食べて。
あ、いいな
で、その後、なんかデザート何食べたいって聞いたら、
うんうん、
どうしようかなみたいな。で、ティラミスって言ったんですよ。ティラミスをいきなり言われて、歩いて2分でティラミスが売ってるっていうニューヨーク最高だ
った。すごい、羨ましい。
まあ、日本だったらね、コンビニ行けば全国どこでも、何でも売ってると思いますけどね。
そうですね。羨ましいです。
なぜか、さひろさんにどうやるんだ
いや、だって、もつ鍋自体食べれるかちょっと怪しいかな、タラスは。
そうですよね。私も、サンフランシスコではもつ鍋なかったですね。ね、なんかラーメンとか寿司とかは、結構あるけど、
うんうん
もつ鍋はレベル高いですよね。
高いですね。いやもう全然長いこと食べてない。食べたいです。
ちょっとじゃあ日本帰った時に食べましょう。
もつ鍋しましょう。
もつ鍋行きましょう。
イエーイ、楽しみ。
はい、イエーイ。
さひろです。今週あったいいことですね。iPhone 15がね、先週届いたんですけど、ちょっとそれと合わせてですね、この、見えますか？アンカーだったかな？
はいはいはい。
はい。このね、3-in-1。はい。これをちょっと買ってみましてですね。
ああ、いいですね。
はい。
そこ鏡になってるんですか、裏。
あ、ここなんかね、鏡になっててですね。ウォッチのところをこの辺で開くというね、はいはいはいはい。これをちょっと、昨日から使い始めてて。
いいですね。
はい。ちょっとね、今度旅行に、日本に帰るときにも、これを持っていこうかなと思ってます。ちょっとね、思ったより重い。
うん。
でもまあまあ、コンパクトなので、いいかなと思ってるんですけど。
マグセーフとアップルウォッチ充電とチーが3つできるってことですよね。
そうですね。はい。なので3つセットでね、一気に、充電できます。
なんかそれすごい評判いい気がする。
めちゃめちゃ調べてですね、今回。卓上のゆかさんのお家にもあるこう、
はいはい、
ニョキって生えてるの、あれは実は去年買って、
そうなんですね、あるんですけど。
あれはちょっと。
あれ持ってくのちょっとあれですもんね。そうそうそう。めっちゃかさばる。
かさばる。ので、なんか家でも使えつつ、旅行でも使えるナンバーワンみたいなのがこれだったので。
はいはい。
散財。
散財。そっか、それ結構なんか、まあまあいい値段しますよね、はい、確か。
そうです。149ドルしました。結構いい値段します。
結構しますね。おー、そっか。あ、じゃあちょっと、最初のネタはそれに若干関係あるネタに移行しようかな。ナッシングという会社が、うんうん、あるんですけれども、まあ最近はスマホ、アンドロイドのスマホとか、イヤホンとか、いろいろ作ってて、うんうん、まあロンドンベースですごく、まあなんか次のアップルみたいな感じで言われている新進気鋭のブランドで、多分視聴者の皆さんもファンが多いと思うんですけど、私もすごくファンなんですが、今週というか先週かな、動画がアップされていて、ナッシングの YouTube チャンネルで、パワーワンっていう、日の目を見なかったプロダクトについての動画が上がってました。うん、これは、まあ、充電器というか、充電パッドというか、まあ、ポータブルチャージャーなんだけど、 多分地位充電もできて、ケーブルもさせて、一気にいろんなデバイスを充電できるみたいな感じで、まあ、すごくナッシングらしい、若干こう透明な感じのデザインですごくかっこよくて、うん、いい感じなんですけど、これがもうなんか、そもそも作ってた過去があることも知らなかったんですけど、今回なんかその失敗についての動画が出ててすごく良かったです。で、やっぱりなんかその充電というかバッテリー関係のプロダクトは作るのも難しいし、その熱とか、安全性を制御するのが結構大変みたいだったし、そのナッシングのかなり初期の時にそのプロダクトを作っていたらしくて、まあ一番最新のフォーン2っていう、まあ2世代目のスマホが、まあ最近じゃないかな、数ヶ月前かな、出ましたけど、その時に関わってた社員というか、スタッフの数500人だったのに対して、このパワーワンを作ってた時はまだ5人しかいなかったみたいな感じで、まあそのすごくちょっとスタートアップとはいえ、スタートアップのさらに初期の頃だし、まあスタッフも少なかったし、いきなりちょっと、大変なことをやろうとしすぎて、まあいろいろ頑張って、まあプロトタイプとかいっぱい作ったりしたけど、まあそのいろんな安全性の面とか耐久性の面とか、そういったところで、まあ基準に満たなくて、断念しましたっていう話だったんですけど、これを、まあ、公開してくれるのもすごくいいし、コメント欄でも、まあ、結構みんな絶賛してて、もう今作ってくれたら絶対買うとか、なんかこういう失敗のところ見せてくれるのがすごい良かったみたいな感じで、めっちゃコメントついてたんで、これはなんかまあマーケティングとしても上手いし、もっとファンになっちゃうじゃないですか、こういうところ見せてくれると。で、カールさんがね、CEO の方がいるんですけど、まあ、彼もなんかすごくそういう、まあ、透明性のあるコミュニケーションという感じで、また好感度アップだし、いいなと思いました。
この動画の中で、例え話をカールさんがしてて、
はいはい。うんうん。サンクコストね。
そうですそうです。GPS を間違えて打っちゃったのに気づいて、うん、そのままあなたはその違う目的地まで行きますか行かないよねって、ね、U ターンするよねっていう言い方が、うんうん、そうだよねって思いました。
そうそうそう。まあ、サンクコストでよく言われる、なんかその、ね、ここまでやっちゃったし、こんなにお金かけて、こうやってプロトタイプやって工場とも、こんなにやったのに、今更引き戻したら、今まで投資した分もったいないって思っちゃって、そのままずるずる行きがちかもしれないけど、まあ、そのね、目的地が違ったのに、そのまま間違ってる目的地にわざわざ行くのはおかしいからっていう感じで、その例え話が出てきたんですけど、はい、うまかったですね、それも。
はい。
いや、でもなんかこのデザインというか、やっぱ、ナッシングのシグネチャールックの透明なケースと、なんかこう多分物として持ってって楽しい感じ、はい、結構なんか見た目的にイヤー2をなんか大きくしたみたいな。はい、
うんうんうん、
透明の、ここにはないか、ケースを大きくしたみたいなサイズ感で、かっこいいし、ね、なんかこう、持ち歩きたくなる、
そうです
ね。というのがいいですよね。で、結構その、今市場にあるそういうバッテリーとかって、あんまり、そんな、持ってて楽しいとかっていう感じではないので、まあ、今後作るかわかんないですけど、もし作ってくれたらいいなと。はい、思います、うん。そう。で、私がロンドンにこの前行った時に、
うんうん、
ナッシングのポップアップショップが、ドーバーストリートでやってて、
はい。
で、そこに行って服買ったんですけど、なんかそこで働いてたお兄さんが、ナッシングのスタッフの人がなんか、うんうんうん、まあ、ちょっとこう、店番みたいな感じでやってて、
はい、
もうめっちゃパッションがすごかったんですよ。なんかこのもう自分の携帯すごい大好きみたいな感じで、なんか普通に感動しちゃって、私なんか、あ、こんな人が働いてるんだったら、ナッシングやっぱすごく将来もっと楽しみみたいな感じで、プロダクトもいいし、カールさんもいいこと知ってたけど、
うんうん、
なんかそのそういう有名じゃない普通のスタッフというか、なんか別に前面にめっちゃ出てる人じゃないと思うんですけど、すごいそのブランドのレペゼントして、めっちゃプライドを持ってやってたから。
素敵ですね。
そう。なんかますますナッシングの未来が楽しみになりました。 で、次はですね、今週、アメリカの月曜日、日本の火曜日かな?に、アップルのイベントがまたありまして、ハロウィンイブだったということで、なんか多分初の夜仕様のアップルイベントで、先週もちょっと話してたかな?なんかハロウィン的なことがあるといいねみたいな感じで思ってたんですけど、はい、結構ね、そういう要素もありつつ、その M3 ファミリーの Mac が、MacBook Pro と iMac が出まして、わーって盛り上がってたんですけれども、一番最後の画面に、こう全部ショットオン iPhone、edited on Mac っていうのが最後にドーンって出て、わーって最後になるみたいな。
びっくりしましたね。
ね。でもちょっとなんか、絵の感じちょっと違うなと思ったんですよ。なん
か、すごい。
今更だけど。今だけだ、今なら言えるみたいな感じですけど、なんかやっぱいつもはもうちょっと背景ボケしてる感じだったと思うんですけど、今回なんかすごい全部、ピント合ってるな、みたいな。
おー、パキッとしてた、
ね。そう。特にね、家で、おしゃれ生活みたいなのあったじゃないですか。
はい、
ギター弾いててみたいな。なんだこのおしゃれ生活はみたいな感じで、うちの床下コミュニティでディスコードが盛り上がってたんですけど、なんかそこのシーンがなんかすっごい全部、パキッとしてるなと思って、普段だったら多分結構ああいうところって背景ボケしてる感じになると思うんで、なんか雰囲気違うなと思ったんですけど、いやまさか全部 iPhone 15 Pro Max で撮っているとはっていう感じで、最後の画面で衝撃だったんですけど、その後に、Apple イベントショットン iPhone のビハインダシーンズの方の BTS の、動画が出てまして、このね動画もすごく良かったので、もしまだご覧になってない方は、ぜひチェックしていただきたいんですけど、とにかくまあショットオン iPhone って全部 iPhone で撮ってますっていうことなんですけど、まあ機材とかはもちろんもう映画級というか、本当にすごい機材がいろいろあって、まあクレーンみたいなのとか、ものすごい大きい照明とか、いろいろあるんですけど、まあこれを見て、多分ね、なんか、意見が二つ分かれるんですよ。一つは、なんか、いや、これだけの機材使ったら iPhone でもいいわっていうのと、いや、これは iPhone だからできたんだみたいなことなんですけど、私はね、実は、後者で、もちろんこの機材、いろんな機材ほんとすごいもので、多分普通の一般人にはあまり手に届くものではないけれども、逆にというか、まあ、カメラは同じだけど、照明とか、その他のところを工夫すれば、こんなにいいものができるんだっていうことを証明してくれた、すごく一番いい作例みたいな感じなので、まあもちろんこの全く同じクオリティは一人では作り出せないかもしれないけど、はい、やっぱりカメラよりも照明とマイクなんやっていう、あとコンテンツ。それが一番大事なんやっていう感じで思いました。
夜にやってたのが今回まあ初めてっぽいですけど、はい、さっきね、バージのポッドキャストちょっとちらっと聞いたんですけど、うんうん、あえてアメリカのプライムタイムに合わせる、今回ちょっとテスト的にやったんじゃないかみたいなことも言われてて、はいはいはいはい、なんかそれも面白い考え方だなってちょっと
思いました。確かに、いつも朝ですもんね。だから朝、見やすいかっていうと、まあ、そう、カリフォルニアは朝9時で、ニューヨークというか東海岸は1時とかだから、ちょっと普通のなんかオフィスワーカーは、
そう。
ちょっと見にくかったりしますもんね。
そうですね。
だから今回はカリフォルニア5時で、東海岸8時だったので、まあ、いわゆるプライムタイム、ゴールデンタイムみたいな感じでしたね。それによって見る人増えたんですかね。なんかそれをテストする
あれ
だったのかな。
ね、ちょうどマンデーナイトフットボールと被ってたんでね。
うんうん、はい。
その辺がちょっとどうなのかなって。あと結構子供寝かしつける人とか、ね、ご飯食べなきゃいけないとかそういうのあるから。
確かにご飯時ではありますね。
そう。なんかちょっとね、その結果は気になるところだなと思ったんですけど、うんうんうん、もしね、次からインパーソンキーノートも夜だったら、ちょっとゆかさん楽しみじゃないですかって思ったんですけど。
確かに。
合宿みたいな感じでね。
いや、でもな、結局、それ、寝る時間が遅くなるだけでは。
アメリカ的にはね、ちょっとしんどいんだけど。
あ、あとはそうだ、撮影のところで言うと、なんかやっぱ iPhone 15 Pro というか、まあ15シリーズで USB-C になったじゃないですか。
はい。
なんかそれによって、なんかモニター15枚ぐらいに繋いでたみたいなことを
言ってまし
たので、それもすごいですよね。
すごい。
多分なんかカメラの性能的になんかあんま変わってないじゃんっていう人もいるんですけど、多分ね、USB-C になったことで、そのカメラの性能以上に、そういうプロの現場で使いやすくなったんじゃないかなと思って、で、私もあそこまでのプロの現場ではないものの、普通になんかマイク繋いだりとか、ポッドキャストをするときに、オーディオインターフェースを iPhone に直接繋いだりとか、すごく、そういうアクセサリーとかを使って、で使いやすくなったので、なんかその辺もなんか、そのモリモリプロマックスでやるとこうなるんだって、このモニターを15枚つなげましたみたいな。で、私は多分1枚ぐらいしかつなげないけど、なんか、あ、やろうと思えばこういうことができるんだみたいなのが、やっぱお手本として面白かったですね。
うん、
じゃあちょっと次は AI の話をしていきましょうか。今週ですね、アメリカの大統領令がバイデンから、
はい、
発行されまして、
うん、
発令かな？ AI の安全性とセキュリティに関する基準を設けますみたいな感じの大統領令が出て、うん、いろんなことが書いてあって、まあなんか、プライバシー保護しますとか、消費者労働者を守りますとか、まあ AI の分野においてアメリカがリーダーシップを取っていきますとか、あとは、あれかな？ AI による不正とか、なんか、差別的な内容が盛り込まれないようにするとか、まあ、いろいろこう、ですよねみたいな。そうだね、そうなるといいねみたいなことが、いろいろ書いてあるんですけれども、これはまあ、行政命令というタイプのものなので、はい、まあ、これ自体に法的強制力がないから、なんかまあ、これを出したところで、実際に何かこう、強制されることがなくて、まあ、結局その企業とか機関がそれをどうやって実施するかっていうのには、まあそこまで、まあ影響ないとは言えないけど、なんかただ言ってるだけみたいな感じになっちゃってるっていう話なんですけど、Web3 とかでクリプトとかの時もそうでしたけど、 NFT とか、なんかそういうこう新しい技術とか新しい業界が盛り上がってくるときに、法的強制力なかったとしても、こういう指針ですよ、みたいな感じで、示すものがある方が、まあいいのかな、と思うので、まあなんか、そういった AI 関係のことで、アメリカ政府も、まあしっかり見てるんだな、と思いました。うん、そこまで、それ以上そんなにコメントないんですけど。
あ、なんか、今日と明日、イギリスで AI サミットというのが、行われてるらしく、
はいはい、
バイデン政権からは多分ハリスさんとかがね、言ってると思うんですけど。
あ、そうなんですね。
うん、あとはもうイーロンとか、メタとか、グーグルとかの、うんうん、まあ、その辺のトップの人たちも言っているということで、ちょっと内容は全然わかんないんだけど。
ああ。
はい。まあなんかね、世界的にそういう。
まあ、首脳会談じゃないけど、そういう感じ。そうそうそう。リーダーサミットみたいなのがあるんですね。はい、
うんうん
うん、まあ、そういう感じで進めていくしかないですよね。まあ、ちょっとまた AI 関連で、もう一つニュースというか新しい取り組みがあって、まあその行政からのいろいろっていうのもあるけど、もう一つの考慮しなきゃいけないところって、なんかアーティストとかの作品を勝手にスクレーピングされて、勝手に AI の学習に使われているみたいな、いろいろその問題がありまして、まあアーティストたちにとっては、まあ苦労して作った作品を、もうサクッとスクレーピングされて、もう勝手になんか使われるのすごく嫌だと思うので、それでゲッティイメージがステーブルディフュージョンを訴えたりとか、いろいろあったんですね。そういう問題ありつつ、じゃあどうやってそれに対してこう、戦っていくか、みたいな話も出てきて、これはでも MIT のテクノロジーレビューに載っていた、シカゴ大学の教授と、もう一人、なんかその共同創始者みたいな人が、うん、はい、ナイトシェードっていうリサーチペーパー。
うんうん、
なんか研究の 段階なのかな、まだ。
うん
うん、研究が出てて、まあ、それは何をするかっていうと、アーティストが何か作品を作って画像としてインターネットにアップするときに、なんかその AI の学習モデルを混乱させるための、なんかピクセルを入れるみたいな。で、多分人間には見えないから、別にその干渉するにあたって全く問題はないんだけど、それを AI がスクレープして学習すると、なんかすっごいこんがらがって、なんか車の絵なのに牛だと思っちゃうみたいな。
いやーめっちゃすごいですね。
すごい気になりますよね。
どんな感じになっちゃうんだろう。
ね。なんか実際のこのなんか例とかの絵がないから、ちょっとよくわかんないんだけど、なんかそういったツールを開発するみたいな話があって、でも多分そういうのをやって、その AI の方も学習して、なんかこういうピクセルがあったらこういう風にデコードするみたいな感じで、結構なんかいたちごっこになりそうな気もするんですけど、どうなんですかね。全然この実際の詳細が全くわからないけど、でもなんかちょっとかっこいいですよね、このポイズンみたいな感じで。
あ、そうそうそう、ポイズンって書いてあった。
データポイズニングして、ダーリーを混乱させる。
うん。
すごい人間対 AI みたいな感じだけど。でも AI を学習させてんのも人間だから。結局人間対人間なんですよ、ね。そう。次はですね、以前もいつかのエピソードで紹介した、はい、ヒューメイン AI ピンがついにもうすぐ発売らしいです。はい、で、お値段は iPhone 15 Pro ぐらい。ということは、まあ1000ドルちょいみたいな。
ね、お高めですが。
ダメですが。あ、しかもこのデバイスとともに、なんかサブスクも買わなきゃいけないみたいな。
あ、そうですよね。言ってましたよね、そういえば。
うんうん。
9日に正式発表されるそうなので。
あ、本当だ。
来週か。来週ですね。うんうん。
楽しみ。はいはい。はい、じゃあ来週なんか発表会みたいなのあるんですかね。
あるっぽいですね。
そうなんだ。じゃあ、またそれを来週、はい、もうちょい詳細を紹介しますか。
はい。
まあ、基本的にはこのデバイスはカメラとマイクとなんかプロジェクターみたいな。
あ、そうですね。こう手にね、映せるプロジェクターですよね。そう。
で、そのなんか iPhone みたいなスクリーンはないから、基本的に胸元になんかピンみたいな感じでつけておいて使う感じですよね。
はい、
うん、どれぐらい売れるのか気になりますが。いや、でもこう思うと、やっぱレイバンメタは、サブスクないのがすごくないですか？
あ、すごい。
サブスクないし、安いし。
そうですね。はい。あとはアップデートされるだけっていうね。
そうそうそうそう。いや、結構、このヒューメン AI は、もう何年も前から作ってますみたいな感じだったけど。キックスターターとかインディーゴーゴーで、なんかバックしたけど、今年中にやりますとか言ってたのに、3年後になることよくあるじゃないですか。そんな感じじゃないですか、はい、これ。
そんな感じ。確かに。
なんか3年前はなんか、え、すげえみたいな感じだったんだけど、実際に出るときになったら、え、なんかもう他のとこ出ちゃってるけど、みたいな。まあじゃあ来週また続報しましょうか。
はい、うん、はい、そうですね。
次は、ケンドリック・ラマー。
ライトフォン。これはですね、ケンドリック・ラマーと、あともう一人、デイブさんっていう人の会社があるらしく、うん、PG LAN っていうのかな、その会社とライトフォンっていう携帯電話を作ってる、
これなんか Kindle みたいな、
はい、
携帯、
そうですね、そのコラボで、
e、インクの、うん、
このね、色が新しいんだと思うんですけど、すでにね、白と黒は発売されてるっぽくて、で今回このねコラボ携帯が、限定250台で出ますっていうことで、いや、めっちゃ少ないやんって思ったんですけど。
めっちゃ少ない。
そもそも、この電話は、電話とテキストと音楽、ポッドキャストかなを聞くとか、そのぐらいしかできなくて、要はそのディストラクションをできる限り減らして、うんうん、自分の生活の今を楽しむっていうようなのがコンセプトの会社らしくてですね、製品を見てみると、昔ね、 流行ったポケベルを思い出すっていう感じの製品です。
そうですね、見た目的にはもう初代 iPhone ぐらいのサイズ感なんだけど、
うんうんうん、
ディスプレイが Kindle みたいないいインクになってて、もうめちゃめちゃシンプルなことしかできない感じですね、
は
い、うんうん、もう SNS とかもできないし、時計を見て SMS してアラームかけて、
はい、
ポッドキャストか音楽を聴くみたいな。
可愛いですよね、デザイン。
ちょっと可愛い。現代社会にあまりにも疲れすぎたらいいかもしれない。すごいドーパミンデトックスになりそう。
土日だけこれとかね。
はいはいはい。
そういう使い方はできるかもしれない。
確かに。でもこの、ケンドリック・ラマーバージョンみたいなのは、結局、何色なんですか、
うんうん、この水色っぽい色だと思います。
あ、水色なんだ。
うん、うん。で、明日発売ですね。
おー。ケンドリック・ラマーファンがめっちゃ買うのかな、
多分そうじゃないかな。どうなんでしょう、
ね、150だったら結構すぐ売れちゃいそう。
はい、すぐ eBay にね、出てね。
あ、転売。
転売屋が。
確かに。じゃあ次。ジェン Z の 50% がコーポレットジョブ、会社員を辞めて起業したり、まあ、自分のビジネスをやりたいと思っているというリサーチ。はい、だからジェン Z の半分。
すごいですね。
らしいですよ。
いや、これを読んでてですね、ゆかさんを思い出しましたね。
うん、え、なんでですか？
あ、なんか、この起業家っていう中に、やっぱり、クリエイターっていうのもね、含まれてて、TikTok とか YouTube とか、そういうので、まあ、自分の、そのスキルを発揮する場みたいなのでね、
うん、
そういうのやりたいっていう若い子が多いということなので、いや、ゆかさん、先取りやな、と思って。
まあ、でも今のジェンZだったら、
はい。
なんか、やっぱその TikTok とか見てると本当になんかこんなのことでブレイクするのかみたいなこともあるじゃないですか。
ありますね。
それを見てなんか、ああなんかこんなにいっぱいタダで商品いっぱいもらってなんか遊んでるみたいな感じで自分より稼いでていいなって思う気持ちはまあわかりますけれども、まあ私は一回社会人を経験して
そうですね。
よかったなとは思うんですけど。うんうん、
はい、
う
ん。なんかね、ここに出てた女の子も、いきなり一人立ちしたんじゃなくて、うん、数年間、うん、会社員やりながら、クリエイターやってみたいな生活をしてたらしいので、
はいはいはいはい、
一応なんかその辺のリスクヘッジはしてた
。
ということらしいです、
ね。そうですよね。まあ、普通。はい、このナタリーさんか。
そうですね。このナタリーさん。あ、そうそうそう。この
ナタリーさん好き、うん、私。
あ、本当ですか。ああ。
うん。なんか結構、サンフランシスコ、あるあるみたいな感じで、なんかテック企業で働いてるあるあるイライラとかをコントみたいな感じにしてたりとかする感じ、はい、でも彼女はじゃあもう今フルタイムクリエイターになったんだ。
そうみたいですね。50万人フォロワーがいるのかな。
次、ネットフリックスのアドあり広告ありプランがいっぱい見てるとそのうち広告がないエピソードをご褒美としてくれるらしいです。で、ビンジウォッチって、なんていうんだ、なんかまと、一気見？
一気見、はい。
一気見、だからなんか、そういう感じで、3エピソード一気に見ると、広告をスキップしてくれるらしいです。
もう沼ですね。
沼ですね。どんどん沼に引き込まれる。じゃあ4つ目見るかってなっちゃいますね、これ。
そうですね。まもなく追加されるということなので。
ああ。そっか。結構なんか、値上がりしたんですよね、最近。11.99 と 22.99 になったの？
お
ー。ベーシックとプレミアム。
なるほど。で、このアド付きが 6.99 なんですね。アド付きが
6.99。結構安い。
ああ、知らなかったです。結構安いんだ。
ね。いや、めちゃめちゃどんどん上がってるな。しかも他のサービスもどんどん上がってますもんね。
上がってますね。
まあ、インフレとはいえ、結構高い。プレミアムは、2016年は 11.99 だったのに、
うんうん、
今 22.99 だから、なんかほぼ倍じゃんみたいな。
なかなかね、ネットフリックスはでもちょっと解約できないなっていう感じはありますよね。
うん。アドのあるやつはダウンロードできるんですかね、はい、オフライン再生。オフライン再生がないときつい。
きついですね、それないと。どうなんで
しょう。広告はもしかしたら耐えられるかもしれないけど。日本でも値上がりしたのかな。
多分そうじゃないですかね。
してそうですよね。為替もあるし。今ストリーミング何入ってますか。
ネットフリックス MAX、MAX は HBO MAX ですね。Apple Plus、
うんうん、
TV Plus。あとなんか、
Hulu とか。
あ、Hulu はね、入ってないんです、今。はい。
Amazon とか。
Amazon も入ってます。
うん。
が、4つか。4つ入ってますね。
うちは、
はい。
HBO は今入ってないですね。
お
お。HBO は、一旦、うん、あの、ゲームオブスローンズが終わってから、ってことは結構、やってないですよね。ゲームオブスローンズ終わったの。もう5年前ぐらい。
あ、5年も前か。ああ、でもそのぐらい前かもしれないですね。ね、そっか。
コロナ前ですよね。はい、そう、だから、サクセッションとかそういうの見てないんですけど。
ぜひぜひ、サクセッション見たかったので、ね、はい。見てください。
なんか、いつか、めっちゃ時間があるときに、
うん。そうですね。一気に見て1ヶ月で
解約するっていう。そうそうそうそう。そうそうそう。そうなんですよ。
はい。
あとはディズニープラスも、なんか最近韓国ドラマ増えてて。
そうなんですね。
そう。あとなんか結構ハイブとのコラボも、コラボっていうか、事業提携みたいなのしてんのかな。なんか BTS 関連の。
はい。
あの、コンサート動画とか出てて、まあそれを見るために1ヶ月だけ入ったり、出たり入ったりしたんですけど。いろいろ分散しないでほしいな。
そうですよね。いや、本当にそれですよ。うちあと、ね、あの、スポーツ見るんで、ESPN とかね、その辺もサブスクしなきゃいけなくて、はいはいはい、大変です。
おー、結構かさみますね、それだけで。
結構かさんでますね。あと、普通のケーブルテレビも入ってるんで。もう。
そっか、それはもうスポーツのためってことですか？
ほぼそうですね。
そうですよね。はい、コンテンツで忙しい。
忙しい。
じゃあ最後にサヒロさんコーナー、小ネタのコーナー。
小ネタね、どうしようかなと思ったんですけど、じゃあフランスのチーズの話をしようかな。はい、フランスに今ゆかさん行かれるのでちょうどいいトピックがあってですね、はい、ちょっと真面目な話になっちゃうんですけどね。
はい、
フランスのあの南部のですね、アルデシュっていうところとドロームっていう、結構フランスのこの真ん中よりちょっと下ぐらいのところにですね、うん、チーズ農家が結構あるらしくてですね、そこで作られてるチーズがピコドンチーズっていう、知ってますか？
知らないです。
私もね、いい初めて聞いたんですけど、ちょっとね、うん、辛いチーズ、辛さと甘みがあるチーズっていうことらしいんですけど、でここのね、あのピコドンっていうチーズはですね、あの AOP っていうラベルが貼られてるチーズらしくて、うん、それはあのこの土地で、この餌をやって、なんかこういろんなね、項目をクリアして、
は
い、できましたよみたいなチーズでですね。はいはい、まあ、それをクリアしないと、その AOP ラベルっていうのがね、貼られないらしいんですけど、一応なんかフランスにはね、1200種類ぐらいチーズがあるんですって、なんかそれもすごいなと思ったんですけど、の AOP のラベルがついてるのは46種類のみということで、それでですね、最近のこの地球温暖化によってですね、はい、その AOP がちょっと条件がきつすぎるということで、結構農家さんがいろいろね、試行錯誤をして、まあ、ああやこうだこうだやってるらしいんですけど、うん、なんかそのフランス人って、なんかすごくこう、風景とか、その、はいはいはい、うん、土地それぞれの、その情景みたいなものを、とっても大事にするお国柄らしくて、なんかね、うん、そのテノワールって呼ばれているらしいんですよ。その土地とか、まあ、お水とかいろんな環境を全て満たしたものからできる味みたいなのが、あの、ワインとかにも、地図とかにもあるみたいなんですけど、うん、なんかそこでね、テノワールっていうのが地球温暖化とかによって変わらなきゃいけないものなのか、それとも性的なものなのかみたいな議論が、行われているという、ね、ことで、まあフランスだけではないと思うんですけど、これから何十年と経っていくうちに地球自体の気候が変わっていくので、私たちがこう口にするものっていうものも、こうやってね、すごい地元の人がこう丁寧に作ってるものでも同じ味は作れないかもしれないということでですね、ぜひゆかさんに、AOP のラベル
をステッカーを探す、
はい、チーズをぜひ食べてほしいなと思いまして、ちょっとこれを今日はチョイスしました。
スーパーとかで売ってるんですかね？
多分なんかあの、よく市場とかあるじゃないですか。そういうところで多分売ってるんじゃないかなと思います。
あの、デパ地下みたいな感じ。
ああ、そうですね。とか、あの、チーズ屋さんとか行ったら。
はいはい、探してみよう。
はい。 売られてると思います、というちょっとなんだか悲しい話なんですけど、
ちょっと悲しいですね。いやでもなんか日本もなんか四季が美しい国みたいな感じ、
はい、
だけどなんか最近四季あんまなくねなんかちょっと温暖化で熱帯雨林化してるんじゃないかみたいな、
そうですよね。いや本当にね、なんか、まあ、ダラスもめちゃめちゃここ数日寒かったりとかね、して、いや こんなんじゃなかったんだけどなっていうのが結構、
そうですよ、テキサスは逆になんかすごい氷が降ったりとか、なんか、
そうです、
今までは暑いイメージだったけど、
そうなんですよね、
寒い日も増えてるみたいな、
はい、なのでね、なんかこの昨日当たり前だったものが明日当たり前じゃなくなる日が近くなるっていう、
いやー確かに
感じがねちょっとして、美味しいものを今のうちにたくさん味わってきてください。
そうですね。まあなんかいろいろこうなんだ、地球温暖化止めるためにいろいろやらなきゃいけないけれども、なんかそれと同時にある程度こう順応していかないといけない部分もね、
そうですね、はい、
ありますね、
そうだと思います。
真面目な小ネタ。でも最終的にチーズを食べる。
いっぱい食べてきてください。
あ、そうですね。だからちょっと来週じゃないな、再来週ぐらいかな。もしかしたらちょっとポッドキャストを
1
週間ぐらい お休みするかもしれないんですけど。
はい。
またチーズの土産話をじゃあ、
ぜひ、お願いいたします。
はい。ということで、ちょっと最後に宣伝させていただきますと、私がやっているユカスタニュースレターというのがありまして、毎月その月のまとめというか、こんな感じの月でしたみたいなのと、なんかちょっとしたエッセイみたいなのをつけて、毎月送っているニュースレターがあります。もちろん登録無料で登録できるので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。あとは、ユカスタコミュニティというコミュニティもやっています。こちらは YouTube のメンバーシップ経由で入れるコミュニティで、平日の朝と夜はだいたいみんなで黙々会をやっていたりとか、月例集会というね、集会をやってみんなの進捗報告をしたりとか、あと年末には実はリアルオフ会を企画していますので、もし気になる方は今結構チャンスだと思うので、ぜひ入ってみてください。ということで、ユカスタポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。Spotify でお聞きの方は Q&A 機能でぜひ質問や感想を教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。